おはようございます。
おはようございます。
今日からマルコの福音書です。私たちの教会では創世記から黙示録まで、一つ一つ一章一章コツコツと学んでいるんですけど、前回の学びでマタイの28章が終わりました。で、今日からマルコの1章で、福音書と呼ばれるイエス・キリストの生涯を記録したものは4つあります。前回やったマタイ、今回やるマルコ、これ多分聖書テスト5級ぐらいに出るやつですで、ルカが来て最後がヨハネですよね。で、新約聖書の最初はこの4つの福音書から始まります。なのでこの最初のこのあと1年か2年か分かりませんけど、そのくらいはイエス・キリストのその生涯を記録したものがずっと続きますね。イエス・キリストがお生まれになって交渉会が始まって、そして十字架、そして復活、それを4セットやるわけですね。なのであと1年2年かけてそのイエス・キリストについて学べるのはありがたいですね。で、今日はそのマルコの福音書の1章です。一言祈ります。天のお父さん、今日もイエス・キリストの御名のゆえにあなたの恵みの御座の前に出て行き、あなたを私たちのお父さんとして父として呼ばせていただき、この父と子としての親しい関係の中で私たちが心安らかにいられること、またあなたについてあなたのことをもっと知ることができることを心から感謝します。どうかこれから学ぶこのマルコの福音書を通して学ぶ学びもあなたが導き、理解力をどうか与えてください。ここに書いてあることがどういうことなのか理解することができますように、そして私たちの毎日の生活の中に持って帰って、行動や考えの指針とできますように導いてください。御言葉を分かち合う私に今日もあなたの力と知恵をお与えください。あなたの言葉を余すところなく分かち合うことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。マルコの福音書一章ですけど、マルコさんという人で、マルコという人は、この福音書を書いた著者ですけども、イエス・キリストの十二弟子ではありません。十二人の中にマルコは入っていないです。で、ちなみにこのマルコという人は、ヨハネ・マルコという名前、ジョン・マーク英語だとってなってます。で、ヘブライ語の名前はヨハネです。ギリシャ語の名前はマルコです。めんどくさいね。なので、使徒の働きとかを読んでみると、マルコって出てくるときもあれば、ヨハネって出てくるところもあります。だから、ヨハネと呼ばれるマルコとか、マルコと呼ばれるヨハネとか、そんな感じで行ったり来たりします。なので、このマルコさんっていうのは、ヨハネと呼ばれたり、マルコと呼ばれたりするということを覚えておくといいと思います。で、使徒の働きを見てみると、このマルコという人が何回か出てきます。例えば、ペテロが捕らえられたときに、超自然的にその密会が夜中にペテロを起こして、で、その錠前がどんどん外れていくやつです。で、そしたら、その、あるところにみんなが大勢集まってて、そこでペテロのために祈ってるわけですよ。解放してくださいって。そしたらそこにペテロが現れて、それを見たらその人たちがみんな信じられなかったんですよね。ペテロを解放してくださいって祈ってるんだけど、ペテロがじゃじゃーんって出てきたら、なんでそこにいるのみたいな感じで、その信じられなかったですね。その集まってた場所というのが、このマルコのお母さんの家です。マルコの母の家。マルコのお母さんは、マリアという名前です。マリアさんがいっぱい出てくるけど。で、そのマルコのお家で集まってた。なので大勢が集まれるだけの大きな家だったということは、おそらくその裕福な家庭で育ったんですね。で、ここからはいっぱい行ってきて前には出ません。手法にも書いてないので、後で箇所を聞きたいっていうんだったら、後で声かけてください。個人的に。いっぱいあるので、一つ一つ書いていくは時間ないと思います。第一ペテロの5章の13節を見てみると、ペテロはマルコのことを私の子と呼んでます。で、そういう時って大体その自分を通してイエス・キリストを信じたり、自分を通してその人のその成長、信仰が成長したりする。で、そうやってその信仰の成長のために関わった人のことを自分の私の子というふうに、ペテロは呼んだり、パウロもそのように呼んだりします。 だからマルコはペテロとある程度の時間を過ごしたはずです。でおそらくはこの言われているのはマルコはこのペテロから聞いた話を福音書としてまとめただろうと。イエス・キリストが生きてた時にもマルコはいたはずですけど、すごく若かったので、そしてまた全部は見てないから、自分の視点からもまた多くの視点をペテロからもらって福音書としてまとめられたというふうに言われています。あとこの、マルコの福音書の14章を見てみると、そのイエス・キリストがゲッセマネの園で捕らえられる場所があるんですけど、そこにこのマルコの福音書だけに書いてある記述があります。そこに青年がいて、青年が逃げていったって、でも服を捕まえられたんだけど、その服をもう全部脱いで怖いからもう下着になって逃げていったっていう、裸になって逃げていったっていう記述がありますけど、それはもうマルコしかわからないような視点なので、おそらくそのマルコがこのそこにいたんだろうというふうに言われています。でコロサイの4章の10節を見てみると、マルコは、バルナバのいとこだということもわかります。バルナバというのは、慰めの子と呼ばれるパウロと一緒に宣教旅行をした人です。でそのパウロとバルナバの宣教旅行の助手としてついていったことも使徒の13章を見るとわかります。でもその後すぐに同じ13章の13節に、その何があったかわかんないですけど、マルコは途中で離脱してます。宣教旅行下手ったんですね、きっと。僕にはもう無理とかって言って、多分そんな感じの別れ方をしたはずです。なぜかというと、その旅行が終わって、その第2回の宣教旅行にパウロとバルナがもう一回行こうというふうに言ったときに、バルナバは自分のいとこだから、そのマルコを連れて行きたかったんですよ。でもパウロは、あんな途中で逃げ出すようなやつ、連れていけないって、まだ早すぎるって、ちゃんと、それなりの訓練とか、御言葉で養われて、そして整えられないと一緒に連れていけないっていうふうに言って、彼らの二人、パウロとバルナバの間に激しく反目があったというふうに書いてあります。それが、15章ですね。15章の39節です。でもその後、ピレモンへの手紙、前回やりましたね。ピレモンへの手紙の24章、ピレモンは1章しかないので、24章だけで24節を見てみると、パウロは、このマルコのことを同労者と呼んでます。一緒に働いて、一緒に労する者っていうふうに呼んでます。また、コロサイのさっきの4章の10節には、パウロがマルコのことを歓迎されるべき人だとして、コロサイの教会に推薦しています。そして、第二テモテの4章の11節を見てみると、マルコのことを役に立つものだから、ぜひ私のところに連れてきてほしいというふうに言ってます。だから、この、あんな役に立たないやつだったんですけど、パウロからしたらね。だけど、ペテロと一緒にいたり、バルナバと一緒にいたり、いろんなところから彼は学んで、そして養われて、整えられて、そして役に立つものとなったんですよ。マルコという人は、私たちにとってもすごい励ましです。ヘタレから始まったんだけど、私もいい加減ヘタレだけど、でもそのみんなにチャンスがあるわけですよ。そうやって御言葉で整えられて養われていくと、その使い物になるというか、役に立つものとなっていくわけですよ。その人が書いたイエス・キリストについての生涯です。それがマルコの福音書です。ちなみにこのマルコは、この福音書をローマ人に宛てて書いたというふうに考えられています。で理由はいくつかあるんですけど、その一つはものすごく短い。一番短いです。端的に述べられています。そして、マタイの福音書はユダヤ人に向けて書かれたというふうに言われています。なぜかというと、その旧約聖書の引用がものすごくいっぱいあるからです。こうなったのは、預言者誰々を通してこのように言われたのが実現するためだったっていうこの記述がいっぱいあります、マタイには。だから、ユダヤ人たちが読むと、ああ、なるほど、なるほどってその旧約聖書の知識があるので、その点と点がつながります。でも、マルコの福音書はローマ人に向けて書かれたっていうふうに言われているのはなぜかというと、極端に旧約聖書の引用が少ないんです。2箇所しか出てきません。そしてその引用されている2箇所というのは1章に出てきます。2節と3節に。それで終わりです。あとは、書かれていない。なので、端的にまとめられてて、イエス・キリストがどのように何を教えたのかというよりも、イエス・キリストが何をしたのかというその行動を記録しています。だから、すぐに、その後すぐに、すぐに、すぐに、すぐにっていう、そういう時系列で、並べられているのが特徴ですね。まあ、それがイントロです。このマルコによって書かれた、 イエス・キリストの生涯を私たちはこれから学んでいきます。まずは一節から、ちょっと長いですけど6節までいきますね。神の子イエス・キリストの福音の始め。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りに、バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪が許されるための、悔い改めためのバプテスマを説いた。そこで、ユダヤ全国の人々と、エルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白して、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て、腰に皮の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。イエス・キリストの、神の子、イエス・キリストの福音の始めです。この旧約聖書の引用というのは、預言者イザヤの書にと書いてるんですけど、最初の2節の部分というのはマラキです。マラキの3章の1節の引用です。そして3節はイザヤの40章の3節の引用です。で、ここがマルコの福音書が唯一さっき言ったように旧約聖書を引用しているところです。で、その意図というのはおそらくですけど、イエス・キリストとその福音の到来が昔から約束されてたんですよということを、この点と点をつなげる、もうこれが大切な点なので、ただイエス・キリストはその千人に一人と言われるような逸材みたいな、そういうのではないですよっていうことを、神がそのイエス・キリストをこの世に送ってくださったんだって、神の御子として、神の御子であるイエスを救い主キリストとして世に使わせてくださったということを伝えるためにおそらく引用したはずです。そして3節の後半にその通りにってあります。だから神の約束が実現してイエスキリストもまたこのバプテスマのヨハネがもう使わされたんだと。で、バプテスマのヨハネというのはイエスの前に使わされる使いであり、イエスの道を整える役割が与えられたと。そのために荒野で叫ぶんだと。じゃあ何を叫んだかというと、罪が許されるための悔い改めのバプテスマをヨハネは叫んだとあります。当時ユダヤ人たちはバプテスマを受けるということはしませんでした。身を清めるという、その身を洗うということはしましたが、バプテスマということはしませんでした。バプテスマというのはその水に浸るって意味なので、全身浴というよりももう頭も全部水に浸かるわけです。そもそもバプティゾーという言葉、ギリシャ語の言葉っていうのは浸すって意味があるので、その体全部を浸すわけです。そのようなユダヤ人たちはその身を清めることはしましたけど、浸されるってことはしませんでした。で、そのバプテスマというものはありましたが、それは何のためにあったかというと、異邦人が、ユダヤ人じゃない人たちがユダヤ教に改宗して、そしてそのユダヤ教のその戒律というか、その旧約聖書の律法に従って私は神に対して行きますという、その改宗のためにあったのがこのバプテスマです。だからユダヤ人たちはそもそもユダヤ人なわけだから、ユダヤ人になる必要はないわけなので、だからそのバプテスマを受けませんでした。だから、このバプテスマをみんなが受けに行くっていうのは、ちょっと異常事態なんですよ。だから、バプテスマのヨハネって言われるぐらい、名前がそうやってついちゃうぐらいの、その異様な風景なわけですよ、本来はね。で、ユダヤ人たちがバプテスマを受けるということは、自分はその神の前に罪人で、そして異邦人のように、神のないもののように、全く神からかけ離れているような存在ですって私は。そのような私なので、罪を、許しを得たいから、神の前に悔い改めますという、それを表明してるんですよ。だからすごいことなんですよ、これ。ただ、あ、バプテスマ受けますみたいな、そういうのじゃなくて、みんな行くから行きますじゃなくて、みんなその、罪を告白してるわけですよ。で、バプテスマのヨハネっていうのは、なんか、こう、かっこいいような、彼のところに行ったらきっと私変わるみたいな、そんな感じじゃないんですよ。ラクダの毛とか着てるんですよ。革のなんか帯とかやってて、で、ご飯って言ったら野蜜とバッタ食ってるんですよ。ちょっと変わってるじゃないですか。そんな人のところにみんな行くんですよ。この心刺されて。だから普通に考えると、これは起こり得ないことなんですけど、やっぱその神がこの人々に促してるわけですよ。で、後でもうちょっとここを話しますけど、7節と8節でね。彼は述べ伝えていった。 私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。バプテスマのヨハネのメッセージの核心というのは、悔い改めなさいっていうのはそうなんだけど、何のために悔い改めるかっていうのがバプテスマのヨハネのメッセージの核心です。ただ悔い改めてバプテスマを受けなさいと言ってたんじゃなくて、バプテスマのヨハネが伝えたいのは、後からおいでになる方が来るってことです。つまりキリストが来るってことです。だからバプテスマのヨハネのメッセージを聞いて、あ、私悔い改めなきゃっていうんではなくて、キリストが来るってことを聞いてるんですよ。キリストが、今まで約束されてた救い主キリストが来るって、今日私たちの前に立つかもしれないという、その気球の意識を、その聞いてた人たちっていうのを受けたんですよ、それを。だから私このままでキリストの前に立つなんて、ちょっとやばいって。私のその前、その心の中を見てみたら、いろんなところでまずいことがあるって。今日、キリストの前に私が立つんであれば、私は神の前にこの罪を清めていただいて、許していただいて、そして正しいものとなる必要があるっていうふうに、このユダヤ人たちは思ったんですよ。だから、この人たちはみんな自分の罪を告白して、この罪を許していただくために、神の前にバプテスマを受けてるんですよ。これがなかったら、バプテスマっていうのはほぼ意味がないです。私たちもイエス・キリストにお会いする準備というのを、やっぱできてるかどうかっていうのを毎日毎日確認している必要があります。イエス・キリストは私たちのためにも十字架にかかって、その私たちの罪を許してくださるわけじゃないですか。そのイエス・キリストにお会いする準備はできてるかという。いつでもいいんですよ。いつでもイエス・キリストのその十字架のことを思い起こして、私の罪のために私の罪を負って罰を全部その身に受けてくださって、イエス・キリストは死んでくださったということを思い起こすだけで、その信仰によって私たちは正しいと認められるわけだから。そうやってその毎回毎回毎日毎日神の前にそのイエス・キリストの十字架を感謝しているんですよ。そうしたら私たちは準備できてますよ。私は水のバプテスマを授けるけども、後から来られる方は聖霊のバプテスマを授けになると。で、バプテスマというのはさっき言ったようにバプティゾ、その浸すという意味があります。で、水のバプテスマと聖霊のバプテスマ、何が違うのかっていうのを少しだけお話しします。で、司法にも書いてありますが、水のバプテスマについては、ローマの6章、あと第一ペテロの3章を、引用します。前に出ますので、別に開く必要はないです。ローマの6章の3節から4節。それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか？私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが道の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。だからバプテスマというのは今までの古い自分、つまり神抜きに生きていた自分、その考え方、その生き方、それに一度死にますってことです。イエス・キリストが十字架で死なれたように、この神抜きに生きてた私は死にますって。そしてイエス・キリストを死者の中から蘇らせた神の力によって、私もイエス・キリストが蘇られたように新しく生きますという、それを表明するのがバプテスマです。水のバプテスマ。イエス・キリストを信じて、それを受けるんですよ。もう一つ開けます。第一ペテロの3章の32節じゃなくて、3章の21節。そのことというのは、ノアの箱舟の話がこの文脈の中にあって、ノアがその洪水の中、その水を通って、救われたという話が、ペテロはこの21節、3章の21節の前に話をしています。その上で、そのことは、今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。ここも同じように復活によるんですよ。死んで、もう一度蘇るという。古い自分に死んで、新しく神に向かって生きるという、その良心の、私たちの正しい良心の神への誓いなんですよ。神に対して、人に対して私は、そのイエス・キリストを信じて、古い自分に死んで、新しく神の力によって、 その神に向かっていきますって、それがバプテスマです。一方、聖霊のバプテスマというのはどういうものなのか。で、聖霊というのは、聖書もこれ全部開くとそれこそ丸一日かかっちゃうので全部は開かないですけど、かいつまんで話をすると、聖霊という方はその神であられる方で、あらゆる人たちの隣におられます。霊だからね、同時にその存在することができるわけです。そしてそのイエス・キリストの福音をその一人一人に語りかけてくださってるわけですよ。だから自分罪の意識があったり、そのこれ許してほしいなとか、なんか苦しいからこれから解放してほしいなとか、なんか救いはないんだろうかって、そのそうやって悶々と考えるようなことっていうのは、その聖霊がこの思いを入れてくださってたりするわけですよ。そしてひとたびイエス・キリストを信じたら、聖霊が私たちのその信じた人のうちに住んでくださって、私たちの心の領域、考えとか感情の領域にその神の愛を注いでくれるんですよ。神がどれだけあなたのことを愛してるのか、神は素晴らしいよって、あなたのことをこんなに愛してるんだよって、恵み深いんだよっていうことをその教えてくれるんですよ。だからいろんなことを考えるときに神のことを考慮に入れ始めるんですよ。あ、神が私のことを愛しておられるんだったら、私この苦しい中でも大丈夫なはずだって、神が私を助けてくださるんだったら、この苦しい中でも私がその通過することができるだろうって。こんな私でも愛されてるのかって。こんな私でも許されてるのかって。それを思い起こしてくれるのが、そのうちに住んでくださる聖霊です。でもそれは聖霊のバプテスマとはちょっと違います。使徒の一章、四節と五節。これイエス・キリストが、天に帰る前に弟子たちに向けて言ったことです。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは、バプテスマのヨハネですね。水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。だから、水のバプテスマ、イエス・キリストを信じる、信じたら聖霊が与えられる。それと違うよって話をしてます。で、聖霊のバプテスマを受けるんだと。使徒の一章の八節。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。だから聖霊のバプテスマを受ける、聖霊のバプテスマというのは何かっていうと、この力が内側に与えられてイエス・キリストの証人となるということです。自分の生き方を通してそのイエス・キリストが明かしされていくんですよ。別にそのイエス・キリストを信じませんかとか、イエス・キリストってこういう方ですよっていうその言葉でその言うってこともその一つです。と同時に私たちの表情だったり、私たちのその生き方であったり、その雰囲気であったり、そういったものがその変わっていくわけですよ。許されたことがあまりにも嬉しいから。その自由というのを味わって喜んでるから、その私が変わっていくので、私たちが変わっていくので、その他の人が見て何か分かるんですよ。それが力となってそのイエス・キリストをその証しするようになっていくんですよ。言葉によるのも言葉によらぬとも。それがその聖霊で、聖霊のバプテスマ、聖霊で満たされるってことですよ。もう一個開けます。これはですね、聖書を開けてほしいんですよ。めちゃくちゃ長いから開けてほしいんですよ。今マルコを開いてます。皆さん、マルコの次はさっき言ったようにマルコ、ルカでした。ルカの福音書っていうのがあって、その後ろにヨハネの福音書っていうのがあります。さらにその後ろに使徒の働きがあります。その使徒の働きを開けてほしいです。だからだいたい3センチぐらい後ろにパッて開くと使徒の働きが出てくると思います。ルカ、ヨハネ、使徒です。それ以外のものはもう行き過ぎてるので、ちょっと前に戻ってください。ヨハネ、今開けてるのはマルコ、その次にあるものがルカ、そしてヨハネがあって、その後ろが使徒です。で、その使徒の働きの19章の1節から6節までです。ちょっと私のバージョンで読みますので、違うバージョンの人はすいませんね。1節から6節。アポロがコリントにいた間に、パウロは奥地を通ってエペソに来た。そして幾人かの弟子に出会って、信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた。ではどんなバプテスマを受けたのですかというと、ヨハネのバプテスマですと答えた。そこでパウロは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて悔い改めのバプテスマを授けたのですと言った。これを聞いたその人々は主イエスの御名によってバプテスマを受けた。これが一つ目ですよね。バプテスマを受けたっていうのと、 6節、パウロが彼らの上に手を置いたとき、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり予言をしたりした。だから2段階あるんですよ。信じて水のバプテスマをイエス・キリストの皆によって、父子聖霊の皆によってバプテスマを受けます。その後に、そのまたそれの後にというか、その別に、聖霊のバプテスマを受けるっていうのがあるんですよ。まあ、ここでは異言とか予言とかっていうのが伴ってますが、それがあるなしは別に大したことじゃないというか、大きなことではないです。そう伴うこともあるし、それがないこともあります。賜物だからね。だから聖霊のバプテスマっていう、その聖霊でこの浸される満たされるっていう、まあ浸されるっていうのはどういうことかっていうと、具体的な結果を生み出すんですよ。愛するという、従うという、具体的な結果を生み出す、その聖霊のこのものすごいダイナミックな、デュナミスっていうのは聖霊、力を受けます。デュナミスっていうのはダイナモモーターとかダイナマイトとか、それの語源となっている言葉ですよ。このものすごい力があるんですよ。そのものすごい力が与えられるというのが、この聖霊で満たされる、聖霊で浸される、聖霊で満ち溢れるいろんな言い方があります。つまり聖霊のバプテスマというのはこういうものです。だから聖霊が、信じて聖霊がうちに住むっていうことは、それはそれです。でもそこからさらにその溢れ流れていくっていう、この力となっていくというのが聖霊のバプテスマです。イエス・キリストが、カリオの祭りの時に叫ばれましたよ。誰でも乾いているんだったら私の元に来て飲みなさいって。そしたら、そしたらあなた方のその心の深いところに、奥底に、生ける水の川川が激流となって、ほとばしって流れ出るようになるって。で、その力が、イエス・キリストを明かしするその力が、思いが、喜びが、それがもうガンガン内側から湧いてくるようなイメージです。で、イエス・キリストを信じたら聖霊が住むんですよ。でもそれだけだと外に流れていかないんですよ。自分の中に留まることはできるんだけど、他の人が変わっていくとか、他の人が見て何か分かるとかっていうのはないんですよ。このでも聖霊のバプテスマを受けると、これが力となってゴンゴンゴンゴン湧いて出てくるんですよ。そうやってイエス・キリストの福音というのは全世界に広がっていったわけです。イエス・キリストはこれを、このような力を私たちに与えてくださるんですよ。いや、私にはそんなことできない。いや、だから皆さんにできるって言ってるんじゃないですよ。できないからイエス・キリストがその力を与えるって言ってるんですよ。じゃあどうやったら与えられるのか。求めなさい。そうしたら与えられます。探しなさい。そうしたら見つかります。叩きなさい。そうしたら開かれます。あなた方は悪いものであっても自分の子に対しては良いものを与えることを知っていますねって。そしたらその天の父がなおのこと、求める者たちに聖霊を下さらないはずがないじゃないですか。で、イエス・キリストは言ってますよね。求めたらいいんですよ。そしたら、イエス・キリストが私たちにこの聖霊のバプテスマを与えてくださって、私の内が満たされるだけじゃなくて、これが溢れ流れていくようなことが起こるんですよ。イエス・キリストの福音というのは、私たちの罪の許しってだけじゃないですよ。私たちがその罪許されて、聖霊が与えられて、私たちの内が変わっていって、そして喜びとか平安とかに満ち溢れて、さらに聖霊が注がれて、そしてその力となって私たちがこの新しい命にもう力強く生きるって、それがもうイエス・キリストが明かしされていくっていうような、意識するしない関係なく、そのゴンゴン流れていくような、そのようなそのダイナミックな生き方を私たちに与えるというのが、このイエス・キリストの福音のパッケージです。ただ許されて新しい自分になります、よかったですねっていう、それだけじゃないです。その喜びが溢れ流れて私の周りに流れていくんですよ。そのようなものなんですよ、福音というのは。9節から11節、その頃イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。そして水の中から上がられると、すぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。イエス・キリストはバプテスマを受けました。バプテスマっていうのは、罪が許されるための、罪が許されるための悔い改めだったんじゃないですか。イエス・キリストは罪なんかなかったわけだから、罪が許されるための悔い改めの必要はないんですよ。それでもイエス・キリストはバプテスマを受けました。ヨハネは言いましたよ。私の方こそあなたからバプテスマを受けないといけないのに、私があなたにバプテスマを授けるなんか、そんなことできませんって。でも今はこれが正しいんだって、だからそのバプテスマを私は受けるんだっていうふうにおっしゃいました。 弱さを抱える人の一員として神イエス・キリストは神である方なんだけどもと同時に 100% 人間になってくださったわけですよ。だから私たちと同じだよって同じ人間だよ人間になったんだよってことを示すためにもこのバプテスマを受けてくださったんですよ。そしてイエス・キリストの正しい良心の神への誓いでもあるんですよ。これから先その公にあなたを明かししますというイエス・キリストでさえ受けたんですよ。であれば私たち全員受ける必要がありますよ。イエス・キリストのことを信じてそしてイエス・キリストに従う意思があるんだったらこれ全員受ける必要がありますよ。イエス・キリストも受けたんだから、だからそれをその神に正しい良心を誓いの誓いとして私はあなたに従っていきますって信じますっていうことをする必要があります。イエス・キリストの場合は水のバプテスマと同時に聖霊のバプテスマも受けています。だから聖霊が鳩のようにして下ってきてるわけなのでその聖霊が与えられてるからその聖霊のバプテその力によってイエス・キリストは 100% 人間だったんだけどこの 100% をこの正しく生きたわけですよ。だからこの聖霊のバプテスマによって私たちが常にイエス・キリストと同じだけ受けることができるのであればもうスポットレス間違いなく 100% 正しく生きることができちゃったりするんですよ。それぐらいのものを私たちに与えるよというふうにイエス・キリストは約束しておられるわけです。父なる神はイエス・キリストのことを子と呼び愛し喜ぶ対象であるということをここにいた人たちの前で公言したということも書いてありますね。12節から。そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいてサタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが御使いたちがイエスに仕えていた。イエス・キリストがその宣教の始め福音の始めイエス・キリストはその、バプテスマを受けて水のバプテスマを受けて聖霊のバプテスマを受けました。その後すぐにその聖霊に導かれて荒野に行ったら悪魔の誘惑に遭いました。悪魔というものは私たち以上に神のことをよく知ってます。当然だから神がごめんなさい悪魔が神を誘惑するってことは絶対にありえませんですね。勝てるわけないから神のことを知っててそのブルブル恐れて震えてるわけですよ。だから神に向かって何か挑戦するっていうことはしないですよ。だけど悪魔はここでイエス・キリストを誘惑してるんですよ。挑戦してるんですよ。なぜそんなことができるのかというと御子イエスが 100% 人間としてこの地上に来てくださったからですよ。イエス・キリストが 100% 神という状態で来られたんであれば悪魔は近寄ることさえできないですよ。だけど悪魔がここには書いてないですけど3回試みるわけでしょ。ということはイエス・キリストが 100% 人間としてその弱さを抱えていたっていうことですよ。イエス・キリストが弱さを抱えていたってことはヘブルに書いてあるように私たちの弱さに同情できるんですよ。私たちの大祭司はイエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方じゃないって。だから私たちが抱える弱さ、私たちのそのなんかへたれ加減神に従いたいのにとか正しいってことは分かってるのにできないんです、できなかったんです、ああもう私はとかっていうのを分かってくれるんですよ。分かるって、そうやってその誘惑されるのは分かるよって、その弱さを私は理解できるって、同意はしないけどでも分かるって。だからこの方が神と私との間にその仲介者として立ってくださるのはありがたいんですよ。だからイエス・キリストが悪魔に誘惑されたということは 100% 人間として来てくださって私たちのための私たちに同情できるということであり私たちのための罪私たちの罪のためのなだめの備え物としてなってくださったということもそこで理解できるんですよ。また悪魔の誘惑の回避の仕方も教えてくださいましたよ。このマルコの福音書には書いてないです。もう出来事しか書かないからすぐにっていう。だけどその他の福音書を見てみるとイエス・キリストは聖書を引用して御言葉を引用してこう書いてあるこう書いてあるこう書いてあるって3回ともその悪魔に対して御言葉にはこうあるだからあんたにはこうしないんだってだからこれは違うだからこうするっていうふうにその神に期待して神に信頼してその悪魔に立ち向かうんですよ。そしたら悪魔は逃げ去るわけでしょ。それが戦い方ですよ。14節と15節。 ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。イエス・キリストが伝えた神の福音というのは、悔い改めて福音を信じなさいということです。で、福音というのはどういうことかっていうと、もちろん良い知らせ、グッドニュース、ゴスペルですけども、その神の国、近くなった神の国に皆さん入れるんですよっていうことを、それが福音ですよ。永遠の世界に、神の国に皆さん入れるんですよって。だからそのために悔い改めて、この入れるっていうことを信じなさいっていうことですよ。ざっくり言うとね。だからイエス・キリストの福音っていうのは、この地上でその、家内安全とか商売繁盛とか無病息災とか、それを約束してるわけじゃないんですよ。イエス・キリストの福音というのは、その私たちが、この私が、神の前に正しくもない私が、イエス・キリストのその犠牲によって、それを信じる信仰によって正しいと認められ、その信仰だけで神の恵みとして、良いものを受ける資格のないものに、ふさわしくもないものに、似つかわせもないものに、神から良いものが、この神の国に導き入れられるという、招き入れられるという、素晴らしいこの福音が与えられるというのが、この恵みの福音のメッセージの確信ですよ。罪が許されるのも、正しいと認められるのも、結局何のためかというと、神の国に招き入れられるためですよ。だから、悔い改めて福音を信じなさいって。悔い改めるというのは、申し訳なく思うというような心、考えとか感情の領域のものではないです。悔い改めるってなると、なんか、ああ、ごめんなさい、すいません、ああ、もうどうも、もう私は悪かったです。それを悔い改めるっていうふうに捉えがちです。でも、悔い改めるというのは動詞で、動詞ってのは、verb ね。動詞、アクションを表す言葉で、悔い改めるというのは、方向転換するって意味です。だから、悔い改めるというのは、心の中で、ああ、やっちゃった、ごめんなさいっていう、それ、この、そういうのが悔い改めじゃなくて、方向転換、はい、回れ、右って言ったら、そのまま直立不動で立ってたら、ダメじゃないですか。回れ、右って言ったら、回れ、右でしょ？で、後ろ、右向いたり、後ろ向いたりするわけじゃないですか。基本180度変わるわけですよね。そうすると、アクションが必ず伴うんですよ。悔い改めるってことには。だからもう私なんてとか、このままじゃいけないんだけど、でも、あ、私は愚かですとか、もう弱いですとかっていう、それは悔い改めじゃないんですよ。それ悔いてるだけです。でも悔い改めっていうのは、アクションが伴うんですよ。行動が。今まで歩んでたその道を、その、180度回答して、自分の考えに、自分の思いに生きてた、そのベクトル、この方向を神の方に向けるっていうのが、それが、そして歩むっていうのが、悔い改めるっていうことです。恵み深く、憐れみ深い神を信じて、信頼するから、この方が私を受け入れてくださるって。そして、聖霊が私を助けてくださるって。その力を与えてくださるって。だから方向転換できるんですよ。許してくださるっていう情報がなければ、悪いことをした相手に対して向き直ることは相当大変です。どうにかして言い訳を言ったり、どうにかしてごまかしたり、どうにかしてそのなかったことにしたい、あのちょっと笑顔を作ってできることなら、なんかいろんなことをわーっていっぱいやって、あの前のことはちょっと水に、あのなんかちょあ前はごめんなさいね、でもねみたいな、そのそういうなんかすり替え戦術そうやって恐ろしいんですよ。いつ思い出されるかってとかその話になったらどうしようとかって恐ろしいんですよ。神に向き直るっていうのはある意味恐ろしいんですよ。でも神に向き直るときに私たちが聞くそのメッセージというのは、許されるというメッセージです。私の罪をイエス・キリストが十字架で負ってくださったので、私にはもう罪がないんですよ。イエス・キリストが私の罰を代わりに受けてくださったので、十字架で。だから私は神から罰せられることはないんですよ。そのことを信じるから神に向き直れるんですよ。それを信じないと、 怖くてできないです。もうごめん、悪いなとは思うんですよって。でも私はもう本当に、もう本当に本当に何なのか分かんないけど、本当にってのは何か分かんないけど、みんなよく私も含めて本当にって言っちゃいますよね。じゃあ最初から本当にって、本当でいいじゃんっていう本当に助けてくださいってよく分かんないでも神を信頼するから向き直れるんですよ。イエス・キリストが伝えた福音は許されるんですよ。許しがあるんですよ。だから全員誰でも近づいた神の国に入ることができるよって言ってくださるんですよ。そしてそこに入るために必要な助けを、力を聖霊によって与えるよって、それが福音です。16節から18節。ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。で、弟子たちを任命する話ですけど、シモンとアンデレ、シモンというのはペテロですね。で、アンデレの兄弟。で、この二人は漁師たちです。ガリラヤ湖のその漁師たちというのは、そのパンピーです。一般ピープルです。特別な訓練は受けてないです。ただ、この前にもイエスに彼らは出会ってるので、その初めて会ったわけではないです。イエスは彼らを人間を取る漁師にすることを約束しました。人間を取る漁師というのはどういうものかというと、まず自分が豊かに神から祝福される人たちです。そしてその祝福を周りの人たちに分かち合う人たちです。で、それがあまりにも素晴らしいので、それが餌みたいな感じになって、私もその素晴らしいのを受けたいって言って、そしてイエス・キリストのもとに引き寄せられていくわけですよ。それが人間を取る漁師です。なんか無理やり誰か捕まえて、お前来いみたいな、そんな、それは脅しです。漁師じゃなくて。人間をその取る漁師というのは、なんか網に引っ掛けて、やっちゃったみたいな、そうなのじゃなくて、イエス・キリストのその素晴らしさを、その福音の素晴らしさを、その聖霊の力によって、それが溢れ流れていく、その力によって、周りの人たちに述べ伝えていく人たちです。彼らはすぐに網を捨ててイエスに従いました。19節と20節。また少し行かれると、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。彼らもまた、漁師たちです。彼らはそのお父さんのゼベダイと、雇い人たちを全部船に残してイエスについていったんですよ。彼らも同じ漁師たち。パンピー、普通の人たちです。彼らが普通じゃなくなったのは、いつかというと、イエス・キリストが復活された後、聖霊をうちに受けて、そして、使徒の働きの一章の8節にあったような、そのあなた方は聖霊のバプテスマを受けて力を受けますよって、その後からです。その前の彼らは、誰が一番偉いんだろう、俺に決まってるっていうのが、彼らのその共通理解です。子供たちが寄ってきたら、お前らうるさいからあっち行けとかっていうような。そういうのが弟子たちです。彼らが変わったのは、聖霊を受けて、その力を受けて、それが溢れ流れていった時です。私たちと変わらないんですよ。同じ普通の人たちです。でも私たちが聖霊を受けて、その聖霊の力が溢れ流れていかない限り、私たちは普通の人に変わりないです。それ以上でもそれ以下でもないです。だから、どうしても、このイエス・キリストを信じて、イエス、そのクリスチャンとして歩んでいくのに必要なのは聖霊の力なんですよ。クリスチャンの根本というのは、この4人に見られます。クリスチャンの根本というのは、イエス・キリストに従う人たちです。今までの自分の、別にその家族捨てなさいと言ってるわけじゃない。そんなことは何一つ言ってないです。そうじゃなくて、やっぱり自分のその古い生き方に、を捨てるんですよ。古い生き方に。それは神の力によって。あなたの父と母を敬いなさい。当然ですよ。妻を愛し、そして夫に従いなさい。当然ですよ。 で、子供たちを主の教育と訓戒によってその育てなさいって、当然ですよ。家族というのはありますよ。だけどもクリスチャンの根本というのはキリストについていくんですよ。イエス・キリストがその行こうというところに行くんですよ。聖霊の力によってですよ。で、それを自分の力によってやるとなんか波風立つんですよ。なんか傷つけられるみたいな、そんな感じになるんですよ。でも聖霊がそれも全部そのオーケストラしてくださるわけですよ。私たちはどうなるか分かりませんが、その聖霊が私たちを傷つけたり、私たちの周りたちを傷つけるようなことはなさいませんから。本当に力を求めて、そして一つ一つその向き合っていくんですよ。21節と22節。それから一行はカペナウムに入った。そしてすぐにイエスは安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。それはイエスが律法学者たちのようにではなく、権威のある者のように教えられたからである。安息日に街道に入ってイエスは教えました。町中の人々が集まって聖書、旧約聖書を朗読するわけです。で、教師がその御言葉を教えるんですけど、ほとんどの場合はその伝統的な解釈を教えるんですよ。このラビはこのように言いました。あのラビはこのように言いました。終わりです。でもイエス・キリストが教えたのは律法学者のようにではなくて、権威あるもののように、こう書いてありますよね、これはこういう意味なんですよっていうふうに、その御言葉をそのまま教えたんですよ。だからわーって驚いたんですよ。この色がつくわけですよ。誰かの受け売りじゃなくてね、イエス・キリストはその御言葉をそのまま語ったから。イエス・キリストはそもそもこの聖書の著者であり、目撃証人、全部見ておられる方だから、その生き生きと語ることはできますよ。23節から28節。するとすぐにまたその街道に汚れた霊に疲れた人がいて叫んでいった。ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです？あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたが どなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。すると その汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出ていった。人々は皆驚いて互いに論じ合っていった。これはどうだ、権威のある新しい教えではないか。汚れた霊さえ戒められる、すると従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラ全地の至るところに広まった。汚れた霊はこのようにイエスを恐れています。イエスはその汚れた霊が口を開くのを禁じたんですよ。イエスのことを正確に知っているんだけども、この悪霊たちは。でもご自分のことをイエス・キリストは、その悪霊にではなくて、イエス・キリストに従う者たちに証言してほしいんですよ。私たちのような普通の人たちに、その神イエス・キリストによって精霊の力が与えられて、その力によって証ししてほしいんですよ。って。そしたら、その神の栄光が崇められるからですよ。神ってすごいんだねって。私のようなものが、私たちのようなものが力を持ってイエス・キリストを証しするって。こんなへだれで弱くてどうしようもないような私が、聖霊の力によってどうしようもあるようになるんですよ。神に従って生きれるようになるんですよ。私たち変わるんですよ、この聖霊の力によって。周りの人たちが見て、何これって思うような、その驚くような変わり方で、その聖霊の力によって私たちは変わっていくんですよ。それはなんか花火のような一瞬の出来事じゃなくて、それで終わるんじゃなくて、それがもうほとばしって溢れ流れていくのが、ゴンゴンゴンゴンつながる、その続くんですよ、ずっとですよ。そうやって変えられていくんですよ、私たち。人々は皆驚きました。前代未聞の出来事だからです。イエスの教えは権威のある新しい教えのように聞こえ、そして汚れた霊さえも戒め従わせることができる。イエス・キリストはこの従わせることのできる権威を私たちの上には振るいません。強制すると、私たちを強制的にイエス・キリストを明かしするものとすることはできますけど、強制しないんですよ。私たちの意思を無視して私を従わせたところで、そこには愛が伴わないからです。イエス・キリストは悪霊と愛し合おうとは思ってないです。でも私たちと愛し合おうと思ってるんですよ。だから自由意志が与えられてるんですよ。神は私たちと、イエス・キリストは私たちと愛し合う関係を願っておられ、信仰による従順が見たいんですよ。そのために必要な聖霊のバプテスマを、聖霊の力を私たちに与えると約束しておられるんですよ。さあどうするって、それを見てみないかって、そういうことがあなたの人生に起こることを求めてみないかって。 29節から31節。イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。ところがシモンの姑が熱病で床についていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。すると熱が引き、彼女は彼らをもてなした。シモンの姑を癒したということです。だからシモン、ペテロは結婚してたってことになりますね。で、シモンとアンデレの実家にいたわけです。熱病で床についていたんですけども、イエス・キリストは彼女を癒します。ちなみに安息日です。面白いですね。一番最初、そうやってマルコが記録しているのは安息日に癒したことが記録されています。しかもこれは超自然的な癒しです。熱が下がったってだけじゃないんですよ。熱が下がってすぐにこの彼女は疲れているわけだから、給仕しているわけですよ。だから普通熱がね、インフルエンザとかでうわーって上がってたり、これはおそらくインフルエンザとかじゃなくてマラリアとかそんな感じのもう死ぬかもしれないような熱病でしょうけど、そこから熱が引いてわーってなったら、あと1日か2日ぐらい寝るじゃないですか。体力回復するために普通。だけど、その熱が引いて良くなった瞬間にもうみなぎるんですよ、力が。それで何しましょうかみたいな感じでもうすぐそのお勝手とかやれるんですよ。でイエス・キリストが与えるその癒しっていうのはもうすごいですよ。一度も生まれてこの方立ったことがない人がその立ち上がってその飛び回って神を賛美しながらその賛美できるようなその回復を与えるような方だから。だからもう根本的にその自然治癒とかとそのレベルが全然違いますよ。神はそのようなことができる方なんですよ。32節から34節。夕方になった日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた者を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の者が戸口に集まってきた。イエスは様々な病気にかかっている多くの人をお治しになり、また多くの悪霊を追い出された。そして悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスをよく知っていたからである。夕方になって、つまり安息日が明けたんですよ。だからみんなその安息日が明けるのを待ってたわけです。イエスの教えを聞いて、この人はただものじゃないっていうことを、そして悪霊が言うことを聞いたっていうことを見たんですよ。だからこの時点で別にその文句言ってないんですよ。それが徐々にその積み重なっていっていって、律法学者たちが、また宰相たちが自分たちよりもイエス・キリストの方にみんなのアテンションが行くから、その、ああ、とかって、これだったらまずいじゃないかっていう、その自分の保身のために、そのイエス・キリストを訴え始めてるんですよ。それがよくわかりますよ。立法違反とかじゃないんですよ。立法違反だったら最初からこの時点で、その、カペナウムで悪霊が追い出された時点で、その時点で、あなたはモーセの立法に違反してるってないといけないのに、そんなこと言ってないんですよ。で、みんなはそれを守ってるんだけど、その安息日が明けて、イエスのもとに大勢の人が集まってきました。病人を癒し、悪霊に疲れたものを自由にしたんですよ。だけど悪霊どもが物を言うのは許可しなかったんですよ。さっきも言った理由と同じです。35節から39節。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスを追ってきて彼を見つけ、みんながあなたを探しておりますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ近くの別の村里に行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。こうしてイエスはガリラや全地に渡り、その街道に行って福音を告げ知らせ、悪霊を追い出された。イエスは祈っておられたんですよ。朝早くまだ暗いうちに起きて祈ってたんですよ。前の晩何があったか覚えてますか？多くの人が集まってきて、そしてその病人を癒したり悪霊を追い出したりしてたんですよ。町中の人々が戸口に集まってきたってなってるから、1分や2分じゃ終わらないですよ。何時間ってかかったはずですよ。日が暮れるのが6時だとして、4時間かかったら10時です。6時間かかったら12時です。町中の人々、カペナウムはどのくらい住んでたか、最低でも1万5000とかって言われますけど、もしそうだったら、相当時間かかってますよ。何時間、この町中の人々に仕えたかどうかわかりませんが、夜遅くに寝たはずなんですが、まだ朝早く暗いうちに起きて祈りに出かけてるんですよ。 100% 人間のイエス・キリストを通して、聖霊の力がこの もう毎回毎回 100% 溢れ流れていくのにはイエス・キリストの祈りというのがあるんですよ。イエスを通して神の業が起こるはずですよ。でイエス・キリストのと同じようにやりなさいというふうに言われているわけじゃないんだけど、でも少しでも私たちがその私たちを通して何かその神が働いてくださることを期待して、聖霊の力が与えられて、聖霊のバプテスマを私たちが受けて、聖霊に浸されて、それが溢れ流れていくことを期待して神にちょっとでも求めて祈るんだったら、少なくとも何か起こるはずですよ。イエス・キリストのように祈れなくても、それでも私たちが祈れば祈るほど、求めれば求めるほど、神はそれに応えてくださるはずじゃないですか。私たちも自分の子供にはいいものを与えようという思いがあるんですよ。してみればなおのこと、天の父が私たちに良いものを与えてくださらないはずがないですよ。欲しいって言ってるのに。ペトロたちが来てイエスにみんなが探しておられますって言ってますよ。それはそうですよね。だってあんだけすごいことが起こったわけだから、あの方どこ行ったどこ行ったって、そのいろんなミーハーな人たちも全部含めて多くの人たちがイエスを探してたんですよ。それに対してイエスは何て答えたかっていうと、さあ近くの別の村里へ行こうですよ。ガン無視です。こういうところいいっすね。でもねとか説明とかしないんですよ。祈って決めてるんですよ。神がそこに 100% 導いてくださって、導いておられる精霊が 100% そこに導く。私たち 100% っていうのはすごい、もうよっぽどのことがない限り 100% って言えないんだけどね。イエス・キリスト 100% って言えるから、もうその説明なんかいらないんですよ。もう 100% 神がそこに導いておられる。だから別のところに行こうって言ってるんですよ。もう決めてるから。決めてるとか、祈ったから、そして決めたから迷うことがないんですよ。一切。たまにあるけども、私に。毎回ではないです。だからやってみて、ああ違ったっていうことが多いです。やってみて、ああ大丈夫だったっていうことが多いです。でも、もう祈ってたらもう 100% っていう時を中にはあるってことです。イエスはガリラ全地で福音を告げ知らせたかったんですよ。そのために来たんだって。近づいた神の国に入ることをみんなに知ってほしかったんですよ。そのために聖霊がうちに住まわれて、さらに聖霊のバプテスマが与えられるということを伝えたかったんですよ。40節から最後45節。するとすぐに41節からです。40節からですね。すごい飛ばしました。さて一人の雷病人がイエスの身元にお願いに来て、ひざまずいていった。お心一つで私は清くしていただけます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。するとすぐにその雷病が消えて、その人は清くなった。そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。その時彼にこう言われた。気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持って、あなたの清めの備え物としなさい。ところが彼は出て行ってこの出来事を触れ回り、言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。雷病人の癒しですが、彼はお心一つで私を清くしていただけるんだって。まあ今でいうそのハンセン病ですけど、当時は、今はそうじゃないですけど、当時は不治の病ですよ。そして今まで近くまであったように、もう人権もないような、その村から社会生活から隔離されるような、今よりももっとひどいようなことがあったわけです。だけどその不思議なことに、モーセの律法にはこの病気から清められた場合こうしなさいというその戒めがあるわけですよ。だからこの病気に侵された人はもしかすると考えたかもしれないですよ。この方だったら私のこの病気を清めてくださるって。まあ、もしかしたらとかそう信じたんですよ。そしてそれはそのキリストがそうしてくださるって。清められることがあるということを前提に、神はモーセに清めのその戒めを与えたんだって。私に怒るかもしれないって。あとは、キリストに私は憐れんでくださるお心次第だって。だから自分次第じゃないんですよ。よくしてもらうのは。お心次第ですよ。キリストの。 キリストには自分を清める力が、その権威があることを信じて、その力を受けるためにはお心が必要だって。イエスは彼を深く憐れんだって。そして手を伸ばして彼に触りました。私の心だって、清くなりなさいって。私たちもなんかいろいろと考える必要ないんですよ。こうなってからとか、あれをやってからとか、これをやらなくなってからとか、成長してからとか、そんなんいらないんですよ。お心一つで私に良くしてくださるんですよ。お心一つで私にその聖霊のバプテスマを与えてくださるはずなんですよ。イエスは深く憐れんで、彼に触る必要がなかったのに。大病人に触れることは律法違反で、自分も隔離される対象となるんですよ。そんなのよく分かった上で、イエス・キリストは彼に触れてるんですよ。あえて触ってるんですよ。彼に対する深い憐れみのゆえですよ。何年彼がこの病気に侵されて苦しんでたかは分かりません。何年他の人から触られるような、肌が触れるようなことがあったか、それが ないで続いたかは分かりません。むしろその意味嫌われるわけじゃないですか。あっち行けって言われるんですよ。でもイエス・キリストは近寄って触れたんですよ。私の心だって清くなりなさいって。それがイエスですよ。その人はすぐに清められました。で、その人に対して厳しく戒めて、誰も言わないでねって。ただ、自分が清められたことを証しするために、律法の記載通りにしなさいって。そしたら社会生活に戻れるからって、それだけに留めなさいって。だけど彼は不従順だったんですよ。出来事を触れ回ったんですよ。まあ喜んで、その良かれと思って行ったのかもしれないけども、その結果、イエスは表立って街の中に入ることができなかったんですよ。だから、自分の判断で良かれと思って、その何かするってなると、必ずしも良いことが起こるわけじゃないです。だからそのために私たち祈ることができるわけですよ。そのためにその聖霊がうちに住んでおられて、その判断を仰ぐことができるんですよ。だからこの感情的に感覚的に動くっていうそのものではなく、本当にその毎日の生活の中でその聖霊の声を聞いたり、その何をしたらいいんでしょうかって、あなたは何を願ってるんでしょうかという祈りがその積まれている必要がありますよ。そしたら何か必要な時にパンって動けるんですよ。じゃないと、その聖霊の声とか、聖霊を、神を私たちの考慮に入れてじゃなくて、自分の感覚とか、自分の情とか、そういうのでパンと動くんですよ。そうすると、必ずしも神の目から見てですよ。人の目から見たらは素晴らしい行いになるかもしれないけど、神の目から見たら、本当はそうはしてほしくなかったっていうことだってあり得るんですよ。そうならないためには、やっぱり求めてる必要がありますよ。イエス・キリストの福音は、神の恵みにより、全員が漏れなく、神の国に招き入れられるってことです。漏れなくです。私たち全員です。自分の自己像がどうであれ、全員です。招かれてない人は一人もいません。どのような人でも招かれています。それは間違いなく言えます。イエス・キリストはすべての人のために十字架にかかってくださったわけだから。それに応答するかどうかっていうのは、また私たちそれぞれの、責任というか、私たちが応答するところです。聖霊が私たちのうちに与えられるんだって、その信じたことを、神に従いますといったことを励まし続けてくださる、その力となってくださる、その聖霊がうちに与えられるんだって。さらに聖霊が上にその望まれて、その私たちがその聖霊によって浸されることもイエス・キリストはその与えたいんだって。そうすると、そのアクションが、私たちの内側から、この喜、私たちの内にある喜びや、内にある平安や、内にある神に対する感謝が、そのアクションとなって、1回とか2回とか1ヶ月とか1年だけじゃなくて、私が生きてる間中ずっと続くように、そのゴンゴン流れていくような、このほとばしって、その泉から溢れ流れていくんですよ。この命の水が。そのような人生を歩んでほしいんですよ。悪霊とかじゃなくて、私を通して、私たちを通して、皆さんを通して、ご自分の素晴らしさが明かしされるようになってほしいんですよ。そのために必要なものを全部与えてくださるというのが、イエス・キリストのこの福音です。私たちに約束されている。この素晴らしい福音をもっと信じて、そしてこの福音で約束されているように、罪の許しや私の内が清められていくってだけじゃなくて、本当にその聖霊の力が私の内側から溢れ流れていくようなことを、私たちの一生の中にその経験していけますように祈ります。天の父さん、あなたのこの恵みによる福音を心から感謝します。私のようなものをあなたの国に、永遠の世界に 導き入れてくださっていることを、また招いてくださっていることを心から感謝します。そしてイエス・キリストを信じるその信仰を与えてくださり、聖霊をうちに与えてくださり、そしてその私の内側でからあなたに従うことや、あなたから愛されていること、許されていること、そのことを確信していられるように、聖霊がうちに住んでくださっていることも感謝します。またさらに、そのうちにあるこのあなたに対する喜びや感謝、平安が私の外に流れ出ていくように、聖霊のバプテスマを与えてくださるということも約束しておられること、ありがとうございます。どうぞ私にイエス・キリストが約束された聖霊のバプテスマを与えてください。ここにいる一人一人にお与えください。そして内側が変えられて、その内側で平安でいられるだけじゃなくて、その喜びが、その平安が、その感謝が私たちを通して周りに流れ、あふれ流れていきますように、それが永遠に続き、永遠というか、その私たちのこの地上にいる間ずっと続きますように、そのような歩みを私たちが体験し味わうことができますように、どうぞお助けください。お願いします。イエス・キリストのこの福音をどうか私たちがますます知り味わうことができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。